今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の25章です。エゼキエル25章です。エゼキエル書25章です。ではまず1節から3節を先に宣言します。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私の聖女を汚された時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が捕囚となっていった時、あなたはアハハと言ってあざけった。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我の愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。この水曜日の昼はこのエゼキエル書から私たちは毎回公開説教を通して恵みをいただいておりますことを感謝します。今日も私たちに今必要な御言葉、あなたの命、そして養い、戒め、教えを、そして強制の霊を私たちに注いでください。どうか取り次ぐしもべの唇を開き、また預かる人々の耳を開いてください。あなたに命そのものを豊かに預かっていただいて、それによって豊かに養われるこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。エゼキエル書からの公開説教ですけども、前回のところでは、ね、このイスラエルがもうついに、裁きに遭うということを、ね、それが今日始まったということで、第9年の第10の党の第10日の日に、この、今日その裁きが始まった、ということが、予言されました。でそれに続いて、ね、25章のところでは次のような主の言葉が私にあった、ということで、おそらく、その24章との続きの、ね、予言として語られていると思われるんですけども、ただ、ね、25章からですね、大きく転換するのは24章まで、ね、前の章まではそれまでイスラエルに対する、ね、裁き、また、この、エルサレムに対しての、ね、その裁きの宣告、ね、でしたけれども、しかし25章からですね、イスラエルではない国々、周辺諸国に対して、特にイスラエルに敵対する国々に対する裁きの宣告へと、ね、転換していくんですけども、今日のこの25章においては、周辺諸国の、ね、4つの国々に対しての、裁きが、ね、宣告されます。でその後に、ね、ツロ、シドン、エジプトに対しては、ね、非常に事細かく長く、その裁きの内容が宣告されるんですが、そのこの、ね、4つの国、まずアモン、ね、その次に、モアブ、セイル、エドム、ね、ペリシテ、ね、これらの国々に対しては、ね、この25章、だけで、非常に短く、ね、完結しているんですけども、しかしそれは手厳しい、内容ではあります。なんでこの周辺諸国に裁きが宣告されるのか。それはイスラエルがですね、神様の裁きに確かに遭いました、ね、バビロン捕囚という浮き目に遭いました。これは、ね、彼ら自身の罪が招いた当然の結果です、ね、ではあるんですけど、かといってその周辺の諸国は、ね、この裁きに対して、ね、神様の裁きに対して、ね、心の底から喜んだり、ね、手を打ち鳴らしたりあざけったり、また、ね、そのバビロンに便乗して復讐に復讐を、ね、したりとか、そういったことを、ね、やりすぎなんですね。確かに神の民は裁きを受けて叱るべきことをしてしまえば裁きは起きますが、しかしそれに便乗して調子に乗っていじめっ子と一緒になって、一緒くたになってその神の民をいじめるとするならば、裁きは免れ得ないということを、ね、ここにおいては、ね、示しているんですね。この一節から、7節まではアモン人に対しての、その予言ですけれども、で彼らは、ね、この裁きに該当することを、ね、 どのような裁きに該当することを行ったのかというのがこの3節にあります。3節においてあなたはアモン人に言え、神である主の言葉を聞け、神である主はこう仰せられる、私の聖女が汚された時、イスラエルの地が荒れ果てた時、ユダの家が捕囚となっていった時、あなたはアハハと言ってあざけった。そうです、あざけった、主の民が、確かにこれ捕囚として連れて行かれるのはそれは、その身に招いた、当然の報いではあるんですが、しかしそれをあざけるとするならば、これは、主の、その御手の下に裁きとして下されてしまう、ことになってしまいます。4節から見ますと、それゆえ私はあなたを東の人々に渡して彼らの所有とする。彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる。私がラバをラクダの牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。アメン。この裁きの内容、それは東の人々にこの土地が、渡されてしまって、このアモン人の真ん中に、その敵が宿営を張って住むように、住まいを作るようになるんですね。皆さんの、その思いの中に敵が来て住まいを作る、とするならば、それは、とてつもなく嫌なことですね。そんな相手を、あざけって、神の民をあざけって、あははと言って喜ぶようなものは、このような目にあります。さらに6節から見ますと、まことに神である主はこう仰せられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけて喜んだ。それゆえ、私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時、あなたは私が主であることを知ろう。アメン。このイスラエル民が、落ちぶれた時、彼ら、手を打ちなし、足を踏み鳴らして、そのことを心の底からあざけて喜んだ。ですから、憎む相手がですね、なんかひどい目に遭う時、その時あざけて喜ぶこと、これは主の御心にかなったことではありません。冒頭で宣言したところが箴言24章の17節と18節なんですけども、箴言24章の17節から18節にこう書いてあります。箴言24章17節と、18節。あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。アーメン。ですから、もし皆さんの本当にその憎たらしい憎む敵が、いるかもしれませんけれども、その敵が倒れるとき、喜んではならないんですね。もちろん悪魔サタンは、もう本当に倒れたときは喜ぶべきですけど、しかし人間、人がですね、悪魔サタンにいいようにもてあそばれて、食うものにされて、でそういうものがいろんな人に迷惑をかけて、ということがあるんですけど、そのような人が、倒れるとき、手を打ち鳴らして、ああ誰々君が、誰々さんが倒れた、当然の報いだ、あははあはは、手を打ち鳴らして喜ぶ、これは主が御心を痛めることになるんです。このことをしてはならないというふうに言われております。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから書いてあります。主は確かにですね、本当に、けだもののような国を、用いて、神の国を、罰するということをしました。イスラエルは、本当に偶像礼拝や不貧困、また、罪のない人の血を至るところで流すという罪を犯した。故に、 バビロンという獣のような国を用いて、それで懲らしめでイスラエルをバビロン捕囚に連れて行ったんですけども、かといってその周りの国々がそれを見てアハハと言って喜んで、もう手をパンパン打ち鳴らして足をどんどん踏み鳴らして、心底を喜び楽しむということをしたら、それが主の御心を、アモン人損ねてしまったんですね。本当に私たちも、気をつけるべきです。敵が倒れた、ということを本当に、アハハアハハ、もう悪魔サタンに対しては本当に私たちは踏みつけるべきです。どこまでも踏みつけるべきです。コロナどこまでも踏みつけるべきです。ただし人間相手には、それをしてはならないですね。なぜなら神様は誰一人、として滅びるということを、これを、喜ばないからです。列王記の方でしたか、そちらの方にですね、ある、預言者が、神様の教えを破って、でそれで、ライオンに噛み殺されてしまう場面があるんですけども、でその、ライオンがその預言者をですね、喉を引き裂いた、ところ、もうそこでライオン、攻撃をストップして、でそれでじっとして立ってるんですね。その、殺された預言、ライオンに、裂かれた預言者が、乗っていたロバ、それも、ライオンと一緒に2人並んで、2匹並んで立っているんですね。で人々がそれを見て、あ、これは確かに誠に主が働かれたんだって、ということを、もう本当に心に染みたそうです。ライオンはですね、確かにその預言者を、書き裂いて殺すということは主から、仰せつかったんですけど、しかしその預言者の、が死んだ後、その死体を、食い散らして、バラバラにしてとか、そういった、ことはその獣であるライオンでさえしなかったんですね。ただ、本当に、この主の預言者を敬って、ただ主から命じられた、ただ喉をかき裂くだけ、にをしたら、もうそこで立って、その預言者の、隣に、預言者が乗っていたロバ、だから、動物、それを、そこまでもかき裂くということはしないで、獣でさえですね、このような秩序を持って、神様の御旨を成し遂げるんです。けれども、この、イスラエルの民を、あざけたバビロンや、また、このイスラエルの民が、バビロンによって、その、破壊されたことを喜び楽しんで、あははと言ってあざけた、アモン人とか、モアブとか、セールの住民は、については、主はやりすぎだということで、でそれで、裁きを下すんです。この、アモン人に対しては、アモン人は何したかって、このイスラエルの民が捕囚になっていったとき、あははと言ってあざけた。それから手を打ち鳴らし、足を踏み鳴らして、でそれで、心の底からあざけて喜んだ。それゆえに、主は、御手を伸ばして、この、アモンを、違法の民の餌食にする、ということなんですね。で、この25章はこのパターンが、続きます。まず、人の声を、顔を、アモン人に、あるいはどこどこの国に向けて言う、この国々はこれこれのことをした。それゆえ、私は、何々し、という裁きを下す。で、そしてそのことがなされるとき、あなた方は、私が主であるということを知る。このパターンが、またさらに続いていきます。で、続いて25章の8節から見ていきますと、今度、モアブ、セールに対する、裁きの宣告です。神である主はこう仰せられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらないと言った。それゆえ、私はモアブの産地の町々、その国の誉れであるベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち、アモン人と一緒に東の人々に渡して、その所有とし、諸国の民の間で、アモン人が記憶されないようにする。私がモアブに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう。アーメン。この、モアブとセイルに対する、裁きの宣告、それは、本当に誉れとしている町々が明け渡されるということ。で、それで東の人々、アモン人と同じように、その東の国の人々の所有とさせられてしまうということ。で、なぜこのことを、したか。このそれゆえというキーワードのその直前に、あるんですね。それゆえというキーワードの直前、ユダの家は 異邦の民と変わらないと言ったという内容です、ね、要するにユダの家は異邦の民と変わらないじゃないか、彼らも、ね、神がいるとか言っておりながらも結局同じ道をたどったじゃないか、何が、ね、神の民だ、何がイスラエルの神だ、ね、そういうふうに、ね、神の民をですね、このようにあざけた、ということのゆえに、ね、それゆえ、このことをしたモアブ、また、ね、このセールというものは、ね、この裁きを受ける、ね、ということになります。皆さんは、ね、シーズアブラハムの祝福、について学びましたね。アブラハムに対して神様は、私はあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う、というふうに言いました。ですから、このイスラエルの民をですね、異邦の民と同じだと言ってあざけるということ、ね、こういった呪い、一種の呪いの言葉、それを神の民に対して発するということ、ね、これが、ゆえに、この、ね、モアブとセールは、この東の国の人々に明け渡されて、その誉れとする町々が奪われていってしまうんですね。皆さんは神の民ですか？アメン。アブラハムの子孫ですか？アメン。であるからには、ね、皆さんを、が信じている限り、イエス様を信じている限り、皆さんを、ね、呪うものを主が呪ってくださるんですけども、しかし、ね、本当に兄弟姉妹、ね、神の民である、ね、同じ信仰の友、アブラハムの子孫である兄弟を、姉妹を呪うとするならば、ね、あざけるとするならば、主が黙っておかないんですね。私たちは本当に、ね、気をつけるべきです。兄弟姉妹がもし何か悪いことをしたとするならば、ね、本当に、ね、兄弟として、また父母という立場でもって戒めるべきであって、ね、あざけったり、ね、なんか異邦人を、ね、なんか悪魔サタンとか汚いものをですね、なんかあたかも踏みつけるかのようなあしらいをしてはならないんですね。そしたら主が許さないんです。本当にね、互いに兄弟姉妹同士は、ね、教え、責め、戒め、進めるということ。そしてこの中心には愛が、ね、必要です。愛を持って互いに教え、戒め、進めということを、ね、それを、するべきであって、愛がない、ね、ただの、ね、なんか、もうやり玉上げするとか、ね、あるいは、ね、嫌み、つらみ、ね、なんか、金曜ドラマ、ロードショーとか、なんかそういうので行われているような、おどろしい、なんかそういう、ね、もう心のかけらもないようなことを、兄弟姉妹同士で、ね、してはならないんです、ね。本当に兄弟姉妹は、愛を持って、ね、イエス様は、ね、十字架にかかれる前の晩、ね、私はあなた方に、ね、新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさいというふうに言いました。ね、本当に私たちは、ですから愛を持って、ね、互いに、ね、戒め、進め、責めるべきであって、決して心なしの、ね、もう罪定め、ね、心なしの裁き、ということをこれはしてはならないんです。で、さらに12節から見ますと、今度12節からエドムに対する、ね、その、予言です。神である主はこうおせられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、復讐をした。それゆえ、神である主はこうおせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで、人々は剣で倒される。私は私の民、イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主の御告げ。アメン。このエドム、ね、夜の礼拝ではオバディア書を、ね、見てるんですけども、オバディア書、まさにこのエドムに対しての、ね、その滅びの宣告でしたね。で、なんでエドムは徹底的に滅ぼされなくてはならないのか。それ、神の民、イスラエルがですね、本当にこのバビロン捕囚で困っているときに、このエドム人は、ね、あざけって、むしろ、ね、彼らが逃げ惑うことをそれを当選もして、で、彼らが逃げられないように、そして、ね、このバビロンと一緒くたになって、分取り、もう欲しいままに、そういう神の民を、分取り尽くしたということゆえに、 ですから、ね、毎週週末の英語礼拝でね、By the Rivers of Babylon、ね、歌ってますね。本当に、そのバビロン捕囚の決めにあった人が、このエドモがしたことを、主をどうぞあなたが覚えていてください。ね、彼らは、本当にあざけにあざけった、ね。そのゆえに彼らがしたことを覚えてください。本当に、この読み人知らずの詩篇137編、ね、それの中に、もう彼が記したほど、ね、このエドモが悪どいことをした。ね、このエゼキエル書25章においても、ね、この12節で、エドモはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、復讐をした。ね、もう復讐、罪を犯し続け、復讐、ね、復讐のサンドイッチですね。この、ユダの家。ですから、もう、相手が何か悪いことを、ね、した、ということを本当にネチネチネチネチ、それをつまんでですね、復讐して、ね、で、それでもう、一回目復讐して、ああ、すっきりした。で、またその人に対して何か、ね、怒りが湧き起こったとき、その過去のあの時点、もう復讐すでにした、その事件をまたつまみ出してですね、またネチネチ復讐する、ね。このようなエドムの性質、ね、復讐癖。これは打ち叩かれてしまう、ね、性質、ね。それゆえと書いてあります、ね。13節に、それゆえ、神である主はこうせられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。で、さらに剣で倒される。ということ、それから14節は、ね、主が、主ご自身の手によってエドモに復讐すると、で、私の怒りと憤りのままに彼らがエドモにことを行うとき、エドモは私が復讐するということを知る神である主の見つけ、本当に、ね、いつものところでは、ね、このことをされたとき私が主であることを知ろうなんですけど、このエドモに限っては私が復讐するということを知る、ということです。そうです。主が、ね、この神の民の、ね、確かに神の民は悪いことをします。けど、その悪いことをした神の民に対して、いつまでもいつまでもねちねち復讐し続けるとするならば、主ご自身が復讐を、ね、その、ものにするということを、ね、それがここに書いてあります。で、ペリシテも同じなんですね。復讐ということについて。15節からペリシテのことなんですけども、神である主はこう仰せられる。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけて、ひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ、神である主はこうせられると、ね、続きますね。ペリシテも復讐のサンドイッチですね。ペリシテ人は復讐を企て、心の底からあざけて、ひどい復讐をし、ということをしました。で、その次に、いつまでも、敵意を持って滅ぼそうとした。ですから、ね、過去に彼の民の、ね、A さんが、ね、B さんに対して、ね、あることを、ね、あることを悪いことをした。その悪いことを C という悪いことをしたとする。そうしたら、ね、B さんはいつまでもいつもの A さんに対してその悪いことをした C という悪事を、ね、覚えて復讐して復讐して復讐してネチネチネチネチネチネチネチ、これがエジプトの、すいません、ペリシテの性質であり、またエドムの性質、そして神様から復讐されてしまう性質、なんです。このペリシテは復讐を行って、しかもこれは、ね、あざけりの心を、ね、心の底からあざけって、ひどい復讐をした、ということをしますね。で、16節、それゆえ神である主は仰せられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消え失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。ここでも主ご自身の復讐が出てきました。ひどい復讐をする。彼らは私が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろう。アーメン。ですからイスラエルの民、確かにバビロン捕囚において、ね、ひどい悩まされをしました。それは確かに彼の身から出た錆です。ですけれども、しかし、ね、かといって、神様が、ああ、今彼を打ち叩いてるんだって言って、ね、同じ、ね、いじめっ子を、ね、A に混じって、B も C も D も、ね、同じく、ね、寄ってたかってある人をいじめるということ、これは神様の御心にかなったことではないんです。 本当に私たちは気をつけるべきです。戒めを、ね、するということは確かに必要です。けれども、それをあたかも異邦人がですね、いじめられっ子をいじめるかのような、ね、そういう、ね心なし、なんか辛辣な、言葉とか、ね、もう口汚いののしりとか、ね、そういったものも、ね、そんなようなことをして、でそれで相手に嫌という思いをさせて、でそれで相手がこんな嫌な言葉をかけられるくらいだったらもうそれをやめようという、そういう、ね、強制の仕方、これは異邦人流のやり方です。神の民は本当に愛と真心を持って教え戒めること、ね、相手がしたこと、ね、これこれ今あなたがこういうことをしていること、御言葉に、ね、こういうふうに、ね、かなってないですよ、だから、ね、あなたに言います、ね、イエス様にあって愛の心を身につけましょう、本当に、ね、相手は、ね、獣とか、ね、もう打ち叩かなければ、ね、言うこと聞かないロバとかじゃないんですからね、しっかりと本当に私たちは愛の心を持って互いに教え戒めるということをするべきです。ライオンでさえ、ね、神様の預言者を、ね、その書き裂きなさいという、ね、その命令によってライオンが書き裂いたとき、それ以上はしませんでした。その一緒にいるロバに飛びかかるようなことをしないで、これ動物の説に反してますね。もう本当に血の匂いを、ね、嗅いだライオンというものはもう徹底的にもう、ね、食い散らかすようなことまでするんですけども、けどそこはしないで、ね、きちんと姿勢を正して立って、ね、ロバと一緒に二つ並んで立っていたんですね。本当に私たちも主から言われた以上の攻め、ね、攻め立て、ね、攻撃、これは、ね、してはならないんです。主から言われた、ね、以上を、ね、してしまうと主が心を痛めて、ね、でそれで、まあ、このエゼキエル書25章のような、ね、ことを、ねしてしまうんです。私たちは本当に戒めを受けるべきです。本当に互いに兄弟姉妹たちは、ね、教え戒め進め合うということ、そして本当に、ねまあ、ある人がある国が本当に悪どいことをしている、その悪どさをこそ私たちは呪うべきです、ね、コロナを呪うべきであって人は一切、ね、呪ったりまた、ね、嫌味を言ったり、ねそういったことを人を責めるべきではないんです、ね、今朝はもう、ね、メッセージありましたね。ゲラサ人の、ねその悪霊に取り憑かれた、ね、レギオンに軍隊に憑かれた人、ね彼人々は人を縛るんですね。人を縛っても、ね、無駄だということを、ね、言いました。鎖引きちぎってしまうんです。人間が、ね、その悪霊に憑かれた人間を、ね、縛るということ、これは無駄です。むしろ悪霊をこそ、ね、縛るべきであり、それと同じように私たちは人の中のしている悪どいことを、ね、それを憎み縛るべきであって、人を、ね過度に、ね、戒めたり、ということを、ね、してはならないです。もちろん、ね、この悪霊仲間に入るようなことを、それは戒めるべきです。また、ね体に悪いことを、ね、する、その悪いことを、ね、しようとする性質、これは戒めるべきです。けれども、ね、それをつまみにして、それをネタにして、ね、もうやりたい放題、ね、打ち殴りたい放題、殴る、ね、これは主の御心を痛めること。だから私たちは、今日の箇所から戒めを受けるべきです。どうか皆さんは本当に愛を持って兄弟姉妹に接し、また本当に主がこの世の中を見るごとく、この世の中を見て、主が本当に人々を憐れんで、ね、こんな罪深い人でも本当に救われたいからいつまでも裁きを先延ばしにされる主です。本当にその主の御心と同じくして、主の愛と主の戒め、その方法を身につけていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。父子聖霊によって私たちにはそれぞれの愛、憐れみ、許し、その恵みが与えられていることを感謝いたします。父なる神様を私たちを御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださることにより、父なる神様が私たちに対する愛、憐れみ、許し、その恵みを示してくださいました。子なるイエス様は人の手に負えない罪の解決のために 人の子としてこの地上に来てくださり、そして罪を飲み食いする私たちの中におられながら、罪を犯さない知らなかった方として、自分自身を保ち、罪ないイエス様は、罪ない者が罪人とされて、あの十字架の上で、私たち一人一人、罪を犯して、お互いに罪をなすりつけ、罪を言い合いながら生きていた、この一人一人の人間を、罪なきイエス様が十字架の上で、罪人とされて、父よ彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかわかりませんと、取りなし祈ってくださることによって、人間が互いになすりつけて、そして罪の道を歩んでいたそのすべての悪への道を全部閉ざしてくださったことを感謝いたします。罪によって本当に寸断された天の父なる神様への道をあの十字架でつなげてくださいました。そしてイエス・キリストにあって新しく生まれ変わり、本当に仲良く歩むことができますように、世並びの本当に同じ考え方、同じ志、同じ歩みをする兄弟姉妹を与えてくださったことを感謝いたします。子なるイエス様の愛が十字架の上で完成され、私たちも横並びの兄弟姉妹との関係が今本当に美しくなりつつあることを感謝いたします。助け主聖霊様が私たちのところに来て、本当に弱もなく罪に陥りやすい私たちを訓戒し、そしてこれが道だ、これに歩めとイエス様が私たちに示してくださった道、真理、命へと私たちを導き、この助け主聖霊様の助ける力を私たち一人一人に与えてくださっていることを心から感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。この父子聖霊によって私たちに余すとこなく与えられているその愛、憐れみ、許し、その恵み、そのもろもろを一身に受けて、主よ、私たちも懐が深いもの、広いもの、より高く、イエス様の皆を褒めたたえるにふさわしい信仰と希望と愛のものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。神の命令を純粋に受け入れ、アーメンして、それを守り行うことができますように。そしてまだカイザルのものはカイザルにという言葉通り、私たちが住んでいるこの地上において守るべき法律、守るべき秩序はしっかりと守って、主の皆を褒め伝えることができますように。主よ、私たちに霊においても肉においても、守るべきものを守り、主の皆を褒めたたえる栄光の力を与えてください。人を憎む、またその人が住む国を憎む、私たちのしばしばよくやることです。主よ、罪を憎むことがあっても人を憎むことはありませんように。私たちが許しによって生まれた存在であることを忘れず、許して、そして本当に憎むことによって罪を犯してしまった、エドムのように、モアブのように、ペレステルのように、自分で自分の自滅の道をこしらえてしまうようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。妬んで憎んだことによって、この三つの国は本当に神と人の前で罪を犯し滅びに至ってしまいました。主よ、 私たちの中に人を憎むという心があるとするなら、今ペリシテ的な、モアブ的な、アンモン的な、この人を憎むねちこい、この嫉妬妬み、この邪悪な心を取り除いてください。そして主よ、悟すことができない相手であるならば、その相手から離れる。そして変えることができない人物こと場所であるならば、人物ことその場所から離れる。アブラハムの決心を与えてください。アブラハムの交わされた神様との契約に私たちも入ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたがエゼキエル書を通して、まだ私たちにこの素晴らしい御言葉を持って悟してくださったことを感謝いたします。主よ、本当にあなたに穏やかに守られて歩むアブラハムの本当に祝福された時の時代を私たちも歩むことができますように祝福してください。今日与えられた御言葉を通して、私たちに憎まれるようなことを、神と人の前で憎まれるようなこと、後ろ指さされるようなこと、そして蔑まれるようなこと、妬まれるようなことをするなと主が教えてくださったことを感謝いたします。アンモン、モアブ、ペリシテ、主よ、本当にこの人たちと敵対して歩むものではなく、イエス様にあって福音によってこの時代を穏やかに歩むことができますように、嫉妬妬んで生きるより、憐れみ愛して生きることは穏やかでいいことだからです。主よ、私たちに力をください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことのできない私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主よ、私たちに人が私たちにした悪を思わない心を与えてください。善も悪も報いることができる方はただ一人あなたです。主よ、私たちが人が私たちにやった悪を思わない私たちでありますように、そして主が報いてくださる光の中、まだ善を行う私たちでありますように、私たちを祝福してください。私たちの中からアンモン、またモアブ、ペリシテの良くない信仰、不信仰による技を取り除いてください。必要に人を迫り、そして打ち叩く、そのような性質をあなたが取り除いてください。 穏やかに穏やかにイエス・キリストにあって約束されたその地において主を礼拝しながらアブラハムの祝福をじっと待って得てその杯があふれる私たちでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アメン。残りの時間も皆さん本当にイエス様にあって穏やかに柔和なものとして地を受け継ぐものとして歩んでください。御霊が皆さんのその志を成し遂げてくださいます。イエス様はそのために私と皆さんにその助け主御霊を与えてくださいました。残りの時間穏やかに柔和なものとして本当に神と人の前で歩んでください。そしてその柔和を実らせてくださる御霊によって実らされ主に栄光を捧げる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。